おはようございます。今朝は私たち同じ団体の川西福音教会というところに招かれて、礼拝の奉仕に行っております。それで、今朝は CD で、メッセージを聞いていただくことになりますので、よろしくお願いいたします。今朝はいつも礼拝の中で、唱和しております、使徒信条ですね、からいくつか教えられたいと思います。まず使徒信条をお読みいたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。このいつもお読みしております使徒信条。まあ、これは、聖書に教えられている、まあ、教えの、まあ、要点ですね。短く整理したものです。昔は地中海のローマ帝国のローマ教会においては、洗礼式の信仰告白にも使われていたものであると言われております。ですからイエス様を信じて、洗礼を受ける人はですね、この使徒信条の内容を理解して、そして、まあ、それを心から信じるということを求められるわけですね。まあ、もちろん、全部詳しく聖書の隅から隅まで理解するということはですね、できないわけで、まあ、その、基本的なことを理解して、そしてクリスチャン生活の中で、この、詳しくですね、使徒信条の内容、また、この聖書の内容の豊かさをですね、味わっていくということになると思います。で、聖書にはですね、第一の教えの柱として、神様がどういう方であるかということが書いてあるんですね。最初に、我は天地の造り主、全能の地なる神を信ずと告白されております。神様とはどういう方かと申しますと、それは天地宇宙とその中のすべての生き物を作られた方であるということですね。まあ、日本では一般的に神というとですね、元折宣長の有名な定義があり、何にもあれ、世の常ならず、優れたる徳のありて、賢き者を神とは言うなりと。大きな山や岩や木、動物、功績があって亡くなった人もですね、全部こう神様にしてしまうという、まあ、そのようなこのことがですね、なされているわけですね。しかしまあ、聖書はですね、それらのですね、ものはですね、神様の作られたもの、神様の作品であってですね、神様その方ではないと教えてるわけですね。だから、神様の作品を礼拝するのではなしに、作者である神ご自身をですね、礼拝することを教えているということですね。またもう一つの考え方としてですね、神はいないとする無神論もあります。 人間は命のないところからですね、単純な生命が生まれ、無限の時間の中で少しずつ進化してきたものとする考え方ですね。で、人間はカルシウムや鉄分やリンやですね、そういうようなものをいろんな物質で構成されているもので、物質として計算したらですね、だいたい1000円ぐらいの値打ちしかないものであるというふうに、まあ、計算した人もおります。偶然に目的も意味もなく生まれてきて死んでいくよ。そのような存在であると。ある哲学者はですね、人間の一生とは、地下室の裸電気を交換しようとして、手を滑らせて、電気を落としたようなものであると。まあ、70、80年の時間はかかりますけれども、ふーっと電気が落ちてですね、コンクリートの地面に叩きつけられて、ぐしゃっと潰れて終わるとですね。そのようにこの死に定められた、そのようなこの存在であるということですね。しかし、聖書は違います。人間は神様の作られた作品の中で最高傑作である。太陽や星、山や川、物質であっても命がありません。草や木は命があっても魂がありません。虫や動物にはですね、本能があっても神様と交わることがありません。人間だけが神の人格に似せて作られて、神様との人格的な交わりの中に生きるように作られておるわけですね。だから本当にですね、この私たちが人間として生きてきて、神様と交わる、神様と祈り交わる、神様の前に思い巡らす、神様と共に歩むというですね、そういうことこそですね、人生の中で最もまあ幸せな部分であるということができますね。で、神様が人間をそのように作られた、そのことがですね、世界中に数えることができないくらい宗教が存在する、その理由ですね。人間の心の奥底には神様との交わりによってしか埋めることのできない空洞があると、ある神学者は言いましたけれども、本当にですね、いろんなものをたくさん集めてもね、お金をたくさんこう貯めてもですね、大きな家に住んでも、しかしですね、心の奥底にはぽっかり空いた空洞を発見するわけですね、人間は。ですからそういうものだけでは幸せになることができないわけですね。で、その宗教心のですね、本当の目標はですね、天地万物を作られた神様との人格的な交わりのためにあるということです。そして私たちが神様との交わりの中に生きるとき、人間はですね、人間存在としてですね、それだけで最高の価値がある、かけがえのない全能の神の作品であるということをですね、教えられます。そして人間の一生を神様が摂理を持って導かれる、私たち一人一人が主役のドラマであるということですね。いろんなドラマがなされております。しかし神様はですね、私たち一人一人にこの目を配ってですね、この焦点を当ててですね、そしてこのハリウッドのですね、俳優がオスカーの賞を取るようにですね、そのようにこのドラマを生きることをですね、神様は期待しておられるということですね。映画をいろいろ見てますとですね、ある解説者は、本当に素晴らしい映画というのはですね、極めて平凡な物語であるそうです。まあ、奇抜なですね、特別なドラマを見てもですね、すごいなと思うだけで自分とあまりこう関係ないわけですよね。しかしですね、平凡な物語というのはあらゆる人にこの心に触れます。そしてその中にこそですね、この多くの人が求めているですね、普遍的なメッセージがこの隠されているわけですね。だから私たちはですね、この平凡な人生をですね、この生きる人がほとんどなわけですけども、しかしその平凡なドラマをですね、どのように輝いて生きるか、 その平凡なドラマを通してどのようなメッセージを発するかということがね、それがですね、私たちの人生に課せられている、宿題といいますかね、テーマであると言えると思いますね。世界中にはこのいろんな花が咲いていますね。ある花はこの大きな宮殿の庭にあって咲いていますですね。しかしあるものはですね、人気のない山の谷間にですね咲いていて、誰もこの目に留めてくれない、ね、そのような花もあります。しかし大切なことはですね、それぞれの花の置かれた場所で誰も見ていなくても、誰も評価してくれなくても、精一杯神様に向かって咲くということがね、咲き続けるということが大事なんですね。人間にとって一番大事なことは、それは何か、それは神様の御前に生きるということですね。そこにこそですね、本当にこの絶対に揺るがない評価をしてくださる神様がおられる。私たちがそのような生き方に徹するときにね、本当にこのどういうか、人が評価してくれなくても、人が見ていてくれなくてもね、本当に幸せに幸福感に満たされることができると。ね、ウェストミンスター小教理問答という小冊子にはですね、人生の目的とは何かと、そのように一番最初の質問があります。それは神の作品である私たちが作品の作者である神様の栄光を表して、永遠に作者である神様を喜ぶことであると、そのように書いてありますね。本当にですね、私たちはこの神様をですね、この覚えて、神様と共に神様の御前にですね、この歩み、その栄光を表し、そしてですね、メッセージをですね、この発して、そして神様をですね、永遠に喜ぶつつですね、人生を歩んでいきたいと思いますね。それでは一言お祈りしたいと思います。天のお父様、感謝いたします。この誠実な朝、もう一度この使徒信条最初の部分を覚え、我は天地の作り主、全能の内なる神を信ずと、そのような告白を思い巡らしましたけれども、どうぞそのことの意味を私たちの日常生活の中で本当にこの深く覚え、そしてその中で栄光を表し、また神様共に歩むことによって、本当に深い喜びに満たされることができるように、私たちの今週の一日一日を祝福して導いてください。この朝の礼拝を見ていただいて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。